会長副会長自由活動こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。副会長でした。
おいおいおい、副会長でしたってお前もう終わってんじゃん、もう。
いやいやいや、それどころじゃないじゃないですか。
何何
見ましたか、ボクシング。
見たよ。だってもうこれ、ボクシングを見てそのまま今収録してる状態ですからね。
そうですよね、ボクシング見ましたよ、
それはだってさ、井上が、井上はもうマジおめでとうって感じですよね。
本当ね、ドネア強かったよね。
強かった、
すごいタフ、
タフだった。
そうそうそう。
もうあとあの、一発のパンチがものすごく重いというか、
重いね、あれ、
井上がこう、パシパシパシパシこう小回りを効かせてさ
言ってた、
あのフットワークを効かせて、回り込んで、ジャブ打って、
打った、
右ストレートから左フックとか打って、
打ってね、
やってるにもかかわらず一発で黙らすみたいな、
そんな
レースじゃないレースじゃない試合でしたよね。
そうそうそう、あの左フック、ドネアのあの左フックでもう本当こう一気に動きが止まるっていうね、こう見てるこっちもね伝わるよね、あの重さ、
重いね、
伝わった伝わった。
なかなかいい勝負でずっとね、こう、なんつうの、あのあれね、あのアナ、あのなんつうの、実況の人も言ってたじゃない、ものすごいハイレベルのボクシングだと、
そう言ってた言ってた、
でね、どっちだっけ、右目か、右目をカットして、ね、今までこうね、試合した中で、顔に傷を作ったことがないと、それを裏返しでやっぱそれほどディフェンスがすごい上手な選手っていうことですよね。
そうですね。
で、そのディフェンスの上手な選手に対してしっかりパンチを当てる正確さ、あと重さ、それを考えるとやっぱりそのドネアっていう選手はすごくこうキャリアがもう本当にフルに生かされて、まあ、試合中に分析もされ、井上選手はこういう選手だからこういうパンチを打っていこうみたいな、そういう考えながらこう、体が勝手に動くんでしょうね、そうやって。
そうでしょうね、
でだんだんあのドネアを見てるとなんかね、アーネスト・ホーストになんか見えてきちゃってね、
ホースト、
なんか動きというかこう、
な
んつうんだろう、なんか被るところがあってねこれ多分個人的な考えなんでしょうけど
そうでしょうな、
なんか不思議な気持ちにもなりましたよで、今日のラジオっていうのは、これもうボクシング縛りでいいんですかね、
ボクシング縛りでも、まあいいでしょうな
、そうですね
そうね、
そうで、そうなんですよ、こうやっぱこう見終わったこの熱量で、ボクシングの話題を、競馬に興味がある人に伝えたい、
伝えたい、
そういう気持ちでね、趣旨が違ってますけども、
格闘大好き、
でもやっぱりね、この、今までこう戦ってきた相手は1ラウンドで沈めて、2ラウンドの1分ちょいで沈めてっていう中でこう12ラウンドフルで戦ったってことはね、やっぱりこう、なんでしょう、井上選手自体 も、もうほぼ初めてに近い、ここ数年では、なかったでしょうから、
見たことないね、
やっぱりこういつもと違う疲労感が途中で出てきたりとか、あと今まであまりもらわないパンチをもらったことによる
パンチ、
ちょっとうろたえとか、やっぱそういう面もね、ちょっと見え隠れしてて、見ててこっちもやっぱりね、あ、井上選手もやっぱり人なんだなと、
人だよ、そりゃ
ちょっとねそこが安心しました
そう、
今後がね、期待できる選手、もちろんそうなんですけどもね、また4階級、5階級、6階級みたいな、すごいこう前人未到のこう、なんつうの、記録をねどんどん塗り替えていってほしいと思います。
はい、
そうだね、6階級制覇を目指してる人って言ったら俺の中ではもう前田大尊しか知らないんでね、そこがすごい楽しみです、
はい、いいね
、そんな感じで、さすがにずっとこう、ボクシングの話したってね、これ聞いている毎週木曜日楽しみにしてる方もやっぱりいますので、ここでちょっとね、馬券的中立アップの会のグループラインの方でちょっとシェアさせていただいた、情報をですね、ここでちょっと落とし込みたいなと、
落とし込むって
上からな感じですけど、ちょっとお伝えしたいのとシェアしましょう、情報を、何かというとね、一番人気、評価を下げてもいい一番人気の条件 というものをねちょっとお話ししたいと思います。
おお、それを知ることで、そうね、一番人気で決まらない確率が高いということで、ウマレーンだったりワイドのオッズが上がる、イコール回収率が良くなるということですね。
そういうことです。
じゃあどういうことでしょうか、お願いします。
はい、まずですね、短距離戦ですね、はい、1200m、1400m、その短距離戦の一番人気は、ちょっと評価も落としていいと思います。なぜかというと、その一番人気の馬が、例えばですね、短距離の場合出遅れてしまったっていうケースですね。さすがに 1200m のこうスピード勝負の場で出遅れっていうのはものすごくねリスクのあるもので、追い込みも効かないと。で追い込んだ時に、最初にスタミナを使ってしまうということで、短距離戦の一番人気っていうのはちょっと評価を下げていいと思います。山を張って一番人気を切るっていうふうにしてもありかなと、はい、思います。で、次ですね、次はハンデ戦、斤量ですよ。やっぱりね、56キロを背負った馬と50キロを背負った馬って言ったらね、やっぱ全然違うもので、1キロ1馬身なんてね、よく、昔の、ね、情報からでもねあるようにね、そこをやっぱ考えておくといいかもしれません。なのでちゃんとハンデ、斤量っていうのをしっかり見る。一番人気がね、57キロで、ね、2番人気の馬が50キロだったりしたらね、これはちょっとね、あとでそのハンデ、斤量と体重の差っていうのをねちゃんと、理解しながら、見ておくともいいと思います。はい、じゃあどんどんいきます。次、小倉競馬場の一番人気、これはね、小倉競馬場って言ったらね、この実はこう JRA のね、中央競馬、10カ所の競馬場があるんですね。その中で一番、回収率の高い競馬場になる。回収率の高い競馬場っていうとやっぱり荒れやすい、人気決着が少ないということなので、小倉競馬場の場合は、評価を落としてもいいと思います。なので例えばね、 1200m 小倉競馬場なんて言ったらもうね、これはもうなかなか美味しいレースなんじゃないかと、そういう感じで思ってください。はい、次、じゃあ前走逃げ切り、いや逃げ切り、そして勝った馬、逃げ切って勝った馬っていうことですね。その前走逃げ切りの馬の相手をしっかり見ることです。はい、スローペースなのに逃げ切って勝ったっていうことは、展開に恵まれてそのまんま、行ったっきりの、レースになったということなので、やっぱ展開予想っていうのを、考えるようにしましょう。はい、これを知りたい方はどんな予想の仕方かっていう、教えてくれっていうふうに、会員様の中で、思った方は、メッセください。はい、ラスト、ダートの短距離で内枠のデムーロ騎手騎乗のレース。はい、これね、デムーロ騎手自体がね、このダート戦がちょっとダート短距離苦手で、内枠になったら出遅れ癖があるんで、なんつうの、スタートが悪い騎手で有名じゃないですか。なのでダート短距離の内枠のデムーロ騎手が一番人気だった場合っていうのは、強気に、切ってもいいと思います。まあ切らないにしろ、ね、単勝は狙っていいとは思います。その一番人気以外の馬でね、単純に2、3、4番人気で単勝がつり買うとか、そういう買い方でいいんじゃないかと思ってます。こういうことをねちょっと知る知らないでなかなかね、競馬の予想も変わってきたり的中率もかなり変わってくるので、今ちょっと長いですけどもね、これを覚えてみてください。はい、ありがとうございます。はい、かなり長かったので、副会長の私も、突っ込むとこがありませんでした。相槌も打つのちょっとねちょっとやめました
サボるんじゃねえよ
そんな感じです、はい、でですね、こう、まあ、メインは本当ね、その評価を下げていい一番人気の条件、ここをね、今日のラジオはメインとさせてください
そう、
ボクシングもいいですけどね、他にもね、この間はラグビーの
ワールドカップがあって、来年にはオリンピックがあります、なかなかこう日本が、ね、盛り上がる機会がたくさんありますので、競馬界も負けじと、ね、盛り上がっていってほしいなと。
そう、ね
ね、来年あたりちょっと、ね、凱旋門勝って、ね、凱旋門出て勝ってくんねえかなっていう感じではありますよね。
ありますよ、
うん、はい、そんな感じで、最後じゃあ締めてください。
はい、今もう十分締めてると思うんですけどもそれで降ってくる副会長は後でぶっ飛ばす
マジ勘弁してください。
こういう感じで思ってます。で、今週はですね、エリザベス女王杯ですね、
はい、
これも楽しみな一戦です。秋の、牝馬お姫様の、チャンピオンを決めるということですね、
はい、
はい、楽しんでいきましょう。
行きましょう。
それでは、また来週会いましょう。
会
うじゃねえな、
う
ん、また来週ラジオで会うじゃねえっつうの。
それではまた来週
お疲れちゃん。